主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはユダヤ人たちに言われた。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私たちのうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の祝日はキリストの聖体、キリストのこのご聖体をお祝いする祝日にあたっています。そして聖書朗読もこのヨハネの6章ですね。イエス様自身がこのイエス様自身、私の肉を食べ私の血をこの飲みなさいというですね、いう言い方をしておられています。そして私たちは、信者の人はミサでこの聖体拝礼をすることができるわけですけど、私が初めてミサに預かったのは中学生か高校生の時だったと思いますが、家は普通の仏教だったので、周りと熱心な父も母も仏教徒だったんですけども、その高校生の時にですね、初めてミサに扱ってですね、かなり前の方に座ってたんですけど、そしたらこの祭壇でいろいろこうやってるのがこうよく見えるわけですけど、最初だから何をやってるのかとにかくよくわからないわけですよね。何かいろんなことやっててですね、一番驚いたのはなんかミサが最後の方になってきたら、神父さんがですね、みんなの見てる前でこうパンを食べたりワインをみんなの前で飲んでるっていうのを見てですね、非常にショックを、受けたような印象が残っています。なぜならですね、お寺さんに行った時にですね、その食べたり飲んだりするのは後なわけですよね。お経を唱えたりこう礼拝する時は礼拝して、その終わってから食べるんだったらともかくですね、礼拝の最中にしかもシムさんがみんなの目の前で食べたり飲んだりしてるのは、なんかこう日本人としてはちょっとなんかおかしいっていうか、こうちょっとなんとかちょっと場にそぐわないっていうんですが、食べたり飲んだりするっていうのはちょっとそう神聖な場じゃないところで食べるんだったらともかく、一番大事なところでパクパク食べたり飲んだりしてるのを見て、非常にショックを受けた、記憶がはっきりあるんですけど、でも考えたら不思議な習慣なような感じもします。普通だったら仏教だったらですね、お供え物をするわけです。人間の方が仏様にですね、だからこういうところだったらこの前にでなんかこういろんなものをこうお酒とかお米とかなんかこうなんとかお供え物をして人間が神様に食べていただくっていうかですね、どっちかというとだからキリスト教はそれがこう逆になってるっていうですね。でも考えたら不思議、不思議っていうか当たり前のことかもしれないんですけど、 だいたいどっちが食べてどっちが食べられるのかって言ったらですね、これはもう自然界の法則ははっきりしていて、強いものが弱いものを食べるんですよね。動物が植物を食べたりで、動物同士でも強い動物が弱い動物を食べるんですね。で、人間は動物よりも強いから動物を食べてるわけですよね。動物とか植物を食べていて、だいたい食べるっていうのはそうなんですね。だから弱いものは食べられる方なんですね。で、食べる方はだいたい強いものが弱いものの命を奪って生きているってわけですね。まあ、4月から日曜日が忙しくなって、あんまりテレビが見れなくなっちゃった こちらに来てですね、だからこの夜の、特にこの日曜日の夜の、何時だったか、ダーウィンが来たとかなんとか、ダーウィンが来たんだったか、まあ、行ったんだったかちょっとあれですけど、あの番組は実は嫌いな番組の一つで、なぜかって言ったら捕食のシーンがよく出てくる、その動物が動物を食べるシーンがよく出てきてですね、まあ、ある意味、しかもダーウィンですから進化論で、その強いものが生き残るっていう、そういうこの考え方のお話なわけで、まあ、でもそれは事実なんですよね。別に好きか嫌いかともかく強いものは弱いものを食べて生きてるんですよね。だから神様と人間だったら、明らかに人間の方が神様に生贄捧げなきゃなんないんですよ。人間の方が弱いんだからですね。神様に対して人間の方がどうぞこれを食べてくださいって言わなきゃなんないんです、本当のところはね。でも私たちのミサは全く逆さまだってことですね。全知全能の神様が食べられる存在になって、私たちはそれを食べることができるっていうですね、全くの恵みの世界に私たちは毎回のミサで招かれている。イエス様は毎回毎回食べられる存在なんですよね、ミサの度に。まあ、これがどれぐらいの恵みなのか、恐ろしいぐらいな気がしますけども、わざわざイエス様がそれを聖体という形で制定して、そのようにお恵みをくださるということを決めてくださったから、私たちはミサに預かるときに、ただそのご馳走をいただくだけに集まっているわけですから、まあ、このお恵みのすごさっていうのはとんでもないというふうに思いますね。私たちの方、まあ、もちろん、ちょっとかたくさんか分かんない、まあ、献金を捧げられる方もおられるから、別に何にも捧げないわけじゃないけど、でも圧倒的に人間が捧げるんじゃなくて、神様が私たちに捧げられてるわけだから、ミサは。だから私たちの礼拝の最後にイエスの体をいただくというお恵みを私たちは毎回毎回いただくということですね。まあ、恐ろしいお恵みだと思います。恐ろしいと言ったら、恐れ多いと言ったらいいのか。で、ミサに来れば必ず預かれるわけで、まあ、このお恵みの大きさは私たちに計り知れない神のお恵みだというふうに思いますね。でもそれは当然、私たちはイエス様の体をいただくことによって、私たちがイエス様の生き方により近づいていくためですね。今日の福音書の中では、イエスの肉を食べイエスの血を飲む者はいつもイエスのうちにおり、イエスもいつもその人のうちにいると。イエス様のうちにいる、あるいはイエス様によって生きるというために、私たちは恵みを毎回毎回ですね、 100% のお恵みをまあいただいているわけですね。でもそれは何のためか、イエス様の命を生きていくためにイエス様が与えている。じゃあその命は、与えられているイエスの命は何のためかというと、それはイエス様と同じように人々に命を分かち合うためですね。弱いものから奪い取る命ではなくて、むしろ自分の持っている命を人々に分かち合うために、私たちは神から命を与えられている。だからミサでご聖体をいただいて 命をいただくということは、この1週間ですね、人々に命を分かち合うためにこのミサに皆さんは呼ばれているわけですね。神様からいただいた命は自分のためではないということです。神様からいただいたからこそ、私たちはそれを人々に分かち合っていく恵みと使命が与えられている。よくよく考えると、命っていうのは分かち合いの中でしか成り立たない。自分のためにだけ取っといても、奪うためだけにあるならば、その命はまあ意味がないということなんですよね。まあ、この命の恵みを私たちは、まあ、このミサでしっかりまた味わっていきたいと思います。まあ、私の好きな例え話なんですけど、イスラエルには2つの湖があるんですよね。ガリラヤ湖と死海っていうのがあって、でガリラヤ湖っていうのは上の方で、ヨルダン川が流れ込んで流れ出すんですよね。だから今でもペトロの魚が食べられてですね、イスラエル地方の農業の灌漑のために使われている命の水なんですよね。でも下の方の死海っていうのは死の海って書くんですけど、ヨルダン川が流れ込むだけでどこにも流れ出さないですね。まあ世にも不思議な湖ですけども、恵みを受けてどこにもその命を分かち合わない死海は死の海なんですよね。恵みをいただくだけでそれを使わないと、その恵みはただ腐るだけだってことなんです。ガリラヤ湖のように恵みをいただいて恵みを分かち合う湖だけが本当の命を受けている。だから私たちは受けたものを分かち合うことによってしか本当の命にならない。本当のところです。受けるばっかりであるならば、その命はただなくなってしまう、無駄に消えてしまうだけの儚い恵みに過ぎないということなんですね。だから私たちはイエス様の命を生きていかなきゃならないということです。日々の生活の中で、それは命を分かち合っていく、私たちの時間とかエネルギーとか愛の心を人々のために分かち合うことによって、私たちは本当の意味でキリストによって生きるものになれるんだろうと思います。私たちがイエス様の体をいただくことによって、でそれを本当に分かち合うことによって、イエス様の命が無駄にならないように、イエス様の命がより多くの人に分かち合っていかれるようにお祈りしたいと思います。